どうも、ガルです。
磯です。
今週は2017年第9号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、背表紙のワンピース名場面は、7回目でついにゾロが仲間になりましたね。
仲間だったねっていうかさ、これ第7話くらいでしょっていう。
まあ、1巻だったかどうだったか覚えてないぐらいではありますけど。
1巻だよ、1巻。
まあ、全然1巻ですかね。なのでまあ、まあまあ、だいたい5分の1ぐらいを消化して、クルーが1人揃いましたから。
揃いましたね。
二人になりましたから、もうこの調子でいくと全員揃ったら大体終わるんじゃないかっていう感じになってきました、ね。
う
ん。
っていうかさ、下手するとさ、来年とかもやってるんじゃないのこれ。
せっかく20周年イヤーですから、まあ来年、名場面はさすがに来年終わると思うんですけど、うん、果たして、いや本当、クルー揃うだけで終わりますね、これ。名場面
終わるでこれ。
という感じでした。ちなみに、おまけの、三次奪還編大好評記念ワンピース落とし玉企画三連弾第三弾は三次のクソ伝わる吹き出し伝言メモということで、まあ紙製の普通のメモでしたね。裏面
白い。そうだね。デュアルさんがいなかったのが本当に悲しいよって俺はって。
第一弾第二弾で落ち的にデュアルさんを使ってきたんだから、そっくりさん使ってきたんだから、今回のメモも本当むしろ第三弾なんて全面デュアルさんでよかったんですけどね。
それはさすがにやりすぎだと思うけど。
サンジがいないっていう。それくらいでも良かったんですけど、デュバルさんいなくなってしまいました。というおまけもついていました。で、今週関東カラー表紙は、連載13周年突破テレビアニメ放送中最終章白熱関東カラーの銀玉でした。ということで、今回も表紙、扉絵ともに大変真面目な感じの銀玉となっていました。
本当だね。まあでも、扉絵とかすごいポップな感じがあって、俺は好きですよっていうね。
はいはいはい。だいぶ前向きな江戸未来をその手でという、そして表紙の方もその先へ打てと、だいぶ前進する感じのある、カラーとなっていました。
はい。
で、内容としましては、第621話ということで、何かウイルスを作った科学者名乗り出ろって言ったらみんな名乗り出る感じで、みんな殺されそうになったんですが、次郎長さんが帰ってきましたという展開でした。
いや、次郎長さん帰ってきましたね。はいはい、僕、かなり好きなキャラなんで、これは嬉しい展開でしたね。
まあそうですね、格で言ってももう、次郎長って言ったらそれはもう大谷分、主人公格ですからね。
そうそうそう。実際、後ろ姿がね、ちょっと前に出てきた時から期待はしてたんでね。はい。いや、かっこいい登場だと思いましたねっていう。
いや、本当に、もうピンチでひっくり返すという。結構この、姉上が助からない展開も、なかなかいい感じでしたからね。
そうだね。
どうせ助かるんだろうなとは心の底では思ってはいましたけど。うん。でもちゃんと手が届かなかった時に、あーって思いましたからね。
あーって言ったところでのあれだからね。
ちゃんと助けに来てくれましたから、その助けに行くところも、その手が届かないところに関しても、カグラに打ち出されて銀さんに加速してもらっていくっていう、このゲーム的なギミックも、これだけ仕掛けがあった上ででも届かないっていうところの、その届かなさの強調があった上での救出、逆転、助け、助け立ちっていう感じだったんで、だいぶ印象的な、次が今後が楽しみになってくる登場でした。
そうですね。いや、こういうところのほんと細かい演出は銀玉上手いですよねっていう。
はい、はい。
みんながね、こう、トセさんとかを守るために出てくるってとこも良かったよっていうね。クロックはカツオ博士じゃろうがーいっていうところだね。
まあそうですね、ちゃんと面白いにしてきましたからね。
うん。まあまあでもね、ここら辺まではね、結構予想通りなんでね、ここら辺でね、僕はちょっと銀玉調子はいいですけれども、はい、こう、予想も期待も超えてくるような展開を期待してるんですよね。エリザベスドラゴニアみたくっていう。
ああ、確かに。そうですね。なんか、ルートに乗った感がしたところからが、銀玉の、その、計り知れないところだったりしますからね。
そうそうそう。だから、これ、次郎長さんかっこよく決めるんだろうけれども、実はそんな、きっそうじゃないかもしれないっていうのを来週期待してますよ、僕は。
いや、確かに、このままシリアスに行くか、真面目に逆転行くかどうか、わかんないですからね。
うん、
ギャグ方向での期待が高まってる気がしますよ。
ですね。
では続きまして、ワンピースの853話、ちなみに扉絵はバルトロメオとガンビアが感動のあまり泣きながら語る麦わらの一味の逸話を大泣きしながら聞くウミガメたちという扉絵でした。
わかりづらい。
熱苦しいという感じが良かったですけどね、
うん、
で内容としましては、ブルックさんはビッグマムに捕まってしまって、そしてテトロさんはチョッパーたちと合流して鏡の世界を移動しつつ、ルフィはお姉さんから真相を聞いてサンジとの待ち合わせの場所に戻りますという展開でした。
いやー、ブロックさん負けちゃいましたね。
いや、ここで戦いを省略するあたりが本当最近のワンピースっぽいなとは思いましたけど、負けちゃいましたね。
はいはいはい、いや、そうですね、確かに楽しみな戦い方ではあったけれども、こうやっぱテンポというかね、先を展開を期待させるっていうのは これはでもいいとこだと思いますよ。最近のワンピースの面白いとこだと思いますね。
本当ですね。ストーリーを中心、ちゃんと主軸に据えているという感じ。昔は本当に、こう、戦ってばっかりの漫画でしたが。
うん。
最近のこの戦いよりもストーリーとかキャラクターの動き、絡みについて、そこら辺を重視する感じの展開は、ワンピース面白いと思うので、ここでやられてるのも、あ、やられてるかとは思いましたが、まあ、その決着、恥ずかしめられてる感じとかも良かったですし、あとママの、この、ナポレオン、ゼウス、プロメテウスが、ママのソウルを分けられてるですとか、あと、この、ポーネグリフに関する細かい伏線を改めて説明してくれたりだとか、考えを説明したりだとか、まあまあ、設定説明もいろいろありましたからね。
そうだね。ここすごいすんなり早く進んだよね。
はい。
まあでもこれくらい分かりやすい方がね、読者的にもありがたいんだけどね。
こっからどうなるんだろうっていう楽しみは続きますし。
うん。
あとはまあ、火起こし尺と鶏伯爵でしたね、今回は。
これすごい出落ちかあったよね。
出落ちっていうか鶏伯爵出てこないんですけどね。
そう、いや、火起こし尺の段階で、ええー、って思わなかった。
誰だって思いましたけど。
ねえ。で、その後にこう、説明があって、あ、そういうことかってわかるんだよね。
はいはい。いや、ペドロさん、誰と戦ってんだ、お前って思いましたけど。うん、いや、
そう、兄弟でもいたんか、みたいなね。
ま、そうですよね。いや、鶏伯爵、一応、固形って言いながら燃え尽きてますけど、
うん、
これはどうなんで、鶏伯爵が本当に完成形なんですかね。
なんか、その上があるってこと？チキンなんとかかんない。
フライドチキン
。そうだ、焼かれてるからね、フライドチキンだよとか出てくるかもしれないね。
まあまあ、伯爵ってまたなんか、上に公爵がいるはずですもんね。
ああ、なるほど。じゃあフライドチキン公爵か。
いや、いるんじゃないですか。わかりませんけど。あとまあ、卵の状態に帰るっていうのはどういう原理なのかとか、いろいろ気になるところは実はあるんですよね。
まあそうだね。そうだ、進化した後どうすんだろうってあるからね。
卵にどうやって戻るかって、もしかしたら生まれ直すんですかね。
ああ、それでも可能性一番高いよね。
卵の状態で塗るっていう。すごい盗作的な何かを感じますね。
うん。いや、はい。本当か、卵男爵が本当どうなるかってのはちょっと楽しみではあるよって。まあ、出ないかもしんないけど。
いや、さすがになんか、これでやられるってことはないとは、もう一回因縁の決着を何か果たしてくれると、その辺は期待してますよ。
まあそうだね。まああとはルフィもね、ちゃんとサンジのね、状況を知って。
はいはい。
この後はなんかもう、元の場所に帰るっていう感じになっちゃいましたね。
はいはい、戻りましたね。
うん。となるともう本当にあとは3時の決断次第じゃないですか。
そうですね。
うん。いやだから本当に、でもまだちょっと引き返せねえよって言ってるから、本当だからこう男3時がどう動くかってのはすごい楽しみではあるんですよね。
そうなんですよね。ルフィがどっか家中、ほんと現場にいるんであれば何か流れでっていうこともあるかもしれませんが、結構離れたところにいることを考えたら、サンジがもう、一困りしないとダメかもしれませんからね。
そうなんだよね。
俺がって何か背負ってどっかに行ったとして、そこで何かやっぱりやらかすなりなんかあってルフィのところに来るのかなとか、ちょっと想像しきれないところがあるので、
うん、
いやー、まあ、楽しみではあります。では、続きまして、まあ、LINE スタンプも、出ている鬼滅の刃、
うん、
第47話ということで、内容としましては、禰豆子さんは品津川さんのに刺されて血まみれの腕を差し出されるんですが、プイってしたんで人を襲わないっていうことで、炭治郎くん純気月を倒してきなさいっていうことを言われますという展開でした。
いやもうプイってする禰豆子さんが可愛くてよかったですね。
そうですね、ここそんなこう深刻な描き方ではなく、プイ、うんっていう、こう、なんでしょうね。可愛い感じに描くっていうのは、良かったですね。
良かったね。実際でもその前のさ、迫力がすごいあるじゃないですか。ミシミシ、ドクンドクンみたいなね。
はいはいはい。
ここがあるからこそのこのギャップ可愛さみたいなのがあると思うんだよね。
いやまあ確かにギャップ感ですよね。出てくるところでは、猫さんがこの箱から出てくるところでは、このサイズ感の合わない箱からヌッと出てくる感じ。本来人が収まらないようなスペースの箱から、ヌーッと一人分出てくる感じの気持ち悪さですとか、それをこう3コマかけてゆっくり描いてて、その後の描写も含めて猫さんの鬼っぽさ、怖さとか深刻さがすごく出てますからね。
うん。
で最後、プイッと女の子らしいという。そこは確かに読んでる方としても、その鬼じゃない感じの強調に感じられましたからね。
そうだね。いや、だ可愛いし、面白いし、そして、柱の人たち笑いすぎだしっていう。
そんな面白いかとは思うんですけど、みんな笑ってるんですよね。
そうだね。まあ確かに炭治郎くんのね、こう、もう、なんか、俺が、キムキムザン倒しますって言った時にさ、
はいはい、
で、いさめられてめちゃめちゃ顔赤面してるけどねっていう。
はいはい、
ここみんな笑いすぎだけど、でも笑っていたことでこの柱の評価ちょっと良くなったよね。
評価ですか？
え、なんだろう、こいつらダメな人かなってか、なんか気持ち通じない人かなと思ったけど、あ、笑えるんだっていうところだけで、やっぱちょっと俺印象良くなったんですよね。
ああ、まあ、確かに人間味にはなりますよね。
うん。
でもまあ、ちょっと僕的には、笑ってるところも含めて、ちょっと、わかんなさではありましたけど。やっぱおかしな人だなとは思いましたけどね。
まあまあまあね。もういいじゃないですか。カルロジさんとか超可愛いじゃないですか。ダメよ、笑ったらダメダメダメって言ってるところとかすげえ可愛いじゃないですかって。
今回みんな柱はリアクション、相変わらず一コマ一コマ特徴的なリアクションをしていますが、血管が破裂、いいな、響き派手で、よし、行けですとか、うん、その後、なんと哀れなって泣いてるですとか。
本当に岩柱さんは好感度ないよね。
みんなおかしな感じですけど、カルロジさんはその後、炭治郎くんの血管が破裂そうになってるのを見てキュンとしてますからね。
うん。
などなど、相変わらずこの柱リアクションは、いいですよね。
面白いね。そしてね、まあ、柱といえばも富岡さんも、今週も一言も喋んねえけど、超かっこいいからね。
はいはいはい。
いや、本当になんか、なんだろう。格が出てるなって思いますね。
いや、いいですよね。忍さんの折々に触れて、こう気遣ってくれる感じとかも、いいですね。お姉さん感が。
かまどくんって、くん付けがいいよね。
いいですね。
新鮮な響きだよ、本当に。
まさか本当戦ってる時はこんなにいいお姉さんになるとは思わなかったですよ。
まあ、まだ不安あるけどね。
まあ、どっかはずれてるんでしょうけど、この場においてはちゃんと、まあ、炭治郎くんを気遣ってくれてるこの感じ、味方感は、大変ありがたいというか、好印象ですよ。
そして、まあね、親方様も、なんかかなり、やっぱ、さすがこれだけの柱をまとめてるだけの格があるなって思いましたからね。
はいはいはい。
そしては、中央会議って何するんですかね。
それはまあ次回のお楽しみですよね。
はいはい。だよね。じゃあ、実際何を話すんだって、何体討伐したぜみたいな話をするかとか、あとは鬼舞辻無惨の話が出てくれば話も一気進みそうですからね。楽しみですね。は
い
は
い、まあ情報交換とかなんじゃないかと思いますけどね。半年に一度やってるみたいですし。
うん。
他何か議題があるのかわかりませんが。あとはまあ今回親方様に関して F 分の1揺らぎで説明されるというのがちょっと、そういう漫画だったっけとか思いましたけど。
まあ、ところどころなんかナレーションっぽいの入ったりするけど、これは結構、そうきたかっていう感じではあるよね。
急に現代の立場から説明し始めましたからね。
うん。
そして、意外となんかこう、現実的な能力で説明されてしまったっていう現象っていう。あたりもちょっと変わったことしてきたなんかもありましたよ。
うんうん、そうだね。いや、はい、まあ、ほら、なんだっけ。きっと、鬼滅の刃でやってることは全部、現代ではできることなんですよ、きっとっていう。
呼吸も含めて。
呼吸も含めて。
そうです。呼吸とかと並び立ってるから面白いんですね、これは。
そうだね。
まあ、理屈のみに関して言えばなかなか違和感はありましたけど、でもちゃんとそこに至るまでの親方様のこの動じないっぷり、そしてそれに対する周りの、緊張感ですが、あたふたしてる感じですとか、その周りの動じてる感じと、親方様の淡々と動じずに静かに優しい、この雰囲気とか、きちんと描かれてはいたので、まあ、凄さに関しては納得の上で説明に、違和感があるのはまあいいことかもしれませんね。
まあアニメ化するとき困るなっていう設定だと思いますけど。
いや、いいんじゃないですか、ちゃんと。いざとなれば、機械で。機械で修正すればいいんじゃないですかね。
なるほどね。
まあ、もしくは本当にきっと魅力的なカリスマ性のある声優さんを使えばいいんですよ。
誰だ
ちょっと F 分の1で揺らいでますよ、きっと。
まあいるで、きっといるでしょうからね。
という感じでした。あとは鬼滅の刃今週の扉絵のねずこさんの視線があれでしたね、アンニュイでしたね。
アニューでしたね。
というのが大変いろいろと扉へいいなと思います。はい。では続きまして僕のヒーローアカデミアの第124話、帯同エピソードインターンということで、内容としましては、ナンバーワンに最も近い男3年ビッグスリーの一人であるミリオさんは、何かバグ技で強い人でした。そしてそれはインターンのおかげでした。ということで、緑谷くんもインターンに行けたらいいなという感じの一方、ヴィランサイドもオーバーホールさんと、この、しがらきさんが出会いましたという展開でした。
いやもう3コマで済むことを1週半かけてやりましたねっていう展開でしたね。
超めたい発言しましたね。
本当だよって。でもまあ、やばろうぜ、ちょっと面白かったよって。
シューっていう概念があったんだっていう。
うん。まあまあ、実際本当その通りなんだけど、まあでもね、本当ミリオ先輩かっこよかったんでよかったですよね。
はいはいはい。
っていうか、本当にこの、設定、バグだったよね、本当に。
デュエリストだったんですね、ミリオ先輩は。
そうね、それっぽい感じだね。
デュエじゃない、デュエリストだったんですね。うん、 悪魔城ドラキュラというゲームにおいて必殺技における駒移動による壁へのめり込みなどを使った高速移動技ですよ。
今でもこれ分かるやついんのかやって。
それデュエリストだったんですね、ミリオ先輩は。
うん。まあ実際それはすごい能力だと思うし、一部分だけ実体化をミドリア君とカウンターとかでやってるじゃないですか。
はいはいはい。
本当にヒッチートだって思いますよねって。
そうなんですよね。全身必ず一括じゃなくてもいいっていうことで、制御の難しさも想像がつく一方で、まあまあ、能力的にはすごく使い出のいい、使いやすい感じ。うん。アクションも描きがいのある感じでいいですよね。
いや、本当だね。いやはや、本当にこんな顔なのに、格があるっていうね。かっこよさがあってよかったですね。
いや、やっぱ、なんか顔も、やっぱこの肉体とアクションと合わせてみると、本当にいいバランスな気がしますよ。
そうだね。アンバランスさが逆にいいバランスっていう感じだよね。
なんか体も正統派マッチョな感じが、この、シンプルな顔に合ってる気がしましたよ。
うんうん。まあそうだね。そして師匠はなんか、師匠というか、インターン先はサーって言ってるけど、これなんか、元サイドキックのっていう流れからして、やっぱりオールマイトさんの元サイドキックみたいな感じなんですかねっていう。
みたいですね。
うん。いや、じゃあここら辺でガッツリ絡ませてくるっていう感じなんですね。
まあそうですね。その一方でまあ、なんかデータ型っぽい感じで。
うん。
で、ミリオ君もミドリア君のこの分析能力を見て、サーが好きそうだって言ってるあたり、ある種ミドリア君と、この頭脳派という点で共通項のあるプロヒーローってなかなかいないっちゃいなかったですからね。
そうだね。
そういう点で言ったら、あ、ミドリア君のモデルケースとなり得る、またもう一つ、新しいパターンが出てきたのかなと思うと、この展開はすごく楽しみになってきますよ。
いや、ほんとですね。そして、オーバーホールですよっていう。
はいはい。
指定ヴィラン団体若頭ですよっていう。
若頭、完全に暴力団扱い。
そうだね。てか、ヴィランの扱いって、まあわかるけど、暴力団なんだっていうね。この言葉ちょっと面白かったんだよね。
はいはいはい。
いや、はい、まあわかるけどっていう。まあ、あと最近はやっぱね、こう、コピテピピックのネタとかがあるせいか、指定暴力団で笑ってしまうっていう、のもあるんだけど。
指定暴力団、竹書房ですか、
竹書房ですね。
出版社暴力団扱いという。ああ、それを今思い出して笑いはしないですけどね。
うん、
なるほど。だいぶ毒されてますね。
毒されてるね。
まあ、職場体験程度であれだけ大事件に発展しましたから、それはインターンってなったら大変大きな事件に遭遇することは当然ですから、ヴィランサイドの動きっていうのはそりゃ描いてくるのは当然の3回言うのは変ですね。ということでヴィランサイドの動き、当然かかってくると思うので大変楽しみですよ。
ですね。トゥワイスさんも相変わらず活かしてるしねってい
いですね、一コマで。やっぱりあの1話でトゥワイスさんだいぶこう印象深くなりましたからね。
うん。
一コマでも出てくるととても嬉しいですよ。
うん。
ある意味この二面性がヴィラン、もしかしたらヒーローサイドと単なるヴィランとは違った付き合い方をしてくれるのかもしれませんしね、どっか。
はいはい。ああ、なるほどね。つなぎ役か。
つなぎ役、裏切り者っていう可能性もありますし、そういう点で、まあまあまあ、いろいろと考えられる感じもありますし、この印象深い感じ、ツワイスさん大変好きです。うん、あとは、グラントリノさんに対して、誰だ君だと言われると、もはや無視するミドリア君のこのなんか、慣れ親しんでる感じが大変ほっこりしましたね。
はい。
まあ、この同じネタを繰り返し使って、それに対するリアクションで関係性の変化とか時間経過とか主人公の成長っぷりを見せる感じのこの演出とかも大変、なんかいい感じでした。では続きまして、配球の第239話内容としましては、アンダーハンドサーブ失敗、頭打って、あれ、夢に見るなって感じだったんですが、次のセットでは、見事に天井サーブ成功しましたっていう展開でした。
まさか後頭部直撃1セット目取るとは思わなかったよ。
まあ僕はちょっとあり得るかなとは思いますよ。
本当かよ、すごいな。俺はもうさすちょっと笑ってしまったし、でも笑った後にこういう夢に見るよっていうところを見て、あー、この漫画やっぱすげえなって思いましたね。
いや本当にこの全国大会というもの、この舞台というか、というもの、運動部ものというのを描いてなんかこう、なんでしょうね。ある種の、その、プレイヤー側のリアリティを持った視線が差し挟まれるこの感じがいいですよね。
いや、いいですね。で、ね、相手のほんと、椿原学園がね、ほんとそれらを攻めないっていうところ。
はいはい。
で、みんなちょっとネタにしつつも、みんな盛り上げていくっていうところで、ほら、去年のあの、描写があるじゃないですか。何もできなかったっていうね。
はいはい、はいはいはい。
ほんと、あそこを考えれば、本当に一回戦ピリピリしてもしょうがないけど、そこはもう精神的に成長してる、成熟してるっていうところを描いてるっていうのも、本当うまいなって思いますからね。
そうですね。そして観客席がそれをちゃんと解説してくれるという。
うん。
笑えない、会話もないってなったらもう、ほぼ負け。 だからこれはすごくいいことだって、ちゃんと言葉にして解説してくれるあたりも大変良かったです。親切で、ね、親切設計でした。
うん。そしてちゃんと挽回の機会もあったからね、天井さん。はいはいはい。
なので今回改めて、その、この天井になれないなということをみんなが言っていたりですとか、そういった形で、ちゃんと以前一回説明したことではありますが、改めて強調した上でのそれを利用した天井サーブっていうこの見せ方は、まあ良かったですね。
いや、良かったね。実際天井サーブ超うざいからね。
なるほど。
体育の授業とかでめちゃめちゃ高いサーブ上げるやつとかいたけど、ほんと取りづらくて。
はいはいはい。いましたね、確かに。
指揮者って思ったからね。
はいはいはい。
だから大地さんの気持ち超わかると思いましたよ。
ここでちゃんと大地さんがミスってるから、ああ、すごいんだなって思いますからね。
そうそうそう。まあ、実際本当でこれ、攻略って言ってもまあ、攻略自体はそんな難しくないけど、この後のね、サーブとかも大変、ね、逆に普通のサーブが大変そうになるからね。いやはや、これ椿原学園流れ来ちゃうんじゃないですか、もしかして。
いや、椿原学園はこのまま全国優勝するんじゃないですか、ね。神奈川に優勝旗を持ち帰ってくるんじゃないですかね。
まあそうかもしれませんからね。いやもうカラスノがどう反撃するかって感じですね。
そうですね。ということで結構この舞台になれないっていう要素も一回この試合開始時点からずっとそのネタではありましたが、天井サーブもその舞台になれない大きな会場に戸惑いとかそういったこの大きな大会に初めて出場する感の続きではありますからね。
うん。
その感じをもう余すところなく使い切ろうという感じが天井サーブからは感じられました。全国大会感をその不慣れな場所感というのをもう余すことなく使い尽くそうとしている感じが大変いいです。
はい。
では続きまして、月一連載第9回テレビアニメ制作会長バース&バーサス桃式クライマックスセンターカラー45ページのボルト、ナルトネクストジェネレーションズでした。まあセンターカラーは、まあ相変わらず桃式さんとボルトのセンターカラーでした。
そうですね。
で、内容としましては、ボルトの、その、性質変化を伴う螺旋岩のおかげで、見事に窮地を出して、そしてナルトから大きな螺旋岩を受け継いだボルトは、負ける気がしねえって一撃かまして勝ちましたっていう展開でした。
いや決着しましたね。
いや、とりあえず決着までは行きましたね。
うん、いや、ちゃんとね、この螺旋岩食らった後の迫力とかがね、もうちゃんと描かれてましたし、はいはい、いや、もう決着としてはもう申し分ないというか、まあ映画自体もこれでした、このネタでしたけども、申し分ない感じでしたね。
いや、本当展開的には劇場版でちゃんと泣ける感じだったところはグッときましたし、ちゃんとグッとくるように大きなコマを使ってページ数を割いてしっかり盛り上げて書いてくれましたし、で、その本当に最後の決着の描写に関しても、ある種弾の打ち合いっていう、エネルギー波の打ち合いっていう、アクション性の乗せにくいところを見事にこのエフェクトと描写の迫力で説得力を持って描いてくれましたからね。
うん。
何の文句もないです。
何の文句もないです。
最後の見開きで出てきた階層のナルトの姿に違和感があるぐらいですかね。
そうなんだよね。これちょっとやっぱりナルトに慣れちゃ、ナルトはナルトでも岸本先生のナルトってのがすごい頭にあるからね。やっぱちょっと違和感はあるんだ
よ。ナルトってこんなだっけ？これボルトじゃねってちょっと思ってしまうような感じはありましたが、まあまあまあ、そのくらいはありましたが、とりあえず見事に決着。劇場版のストーリー的にももう勝ったら、はい、終了っていう感じの潔のいい終わり方でしたからね。
うん。
そういう意味で、まあまあまあ来週、がっつり新展開だと思いますので、来週というか次回。うん、そういう意味で、いや、いい終わり。そして次回に超期待ですよ。
ですね。
あ、でも一応、ボルトが、ほかげ、相変わらずネタバレすんなって言われそうですけど、ボルトがほかげ目指すかどうか宣言みたいなやつをやって、水地問題をやって、それで半分くらいは行くかもしれませんね。
まあそうだね。だから後半からだと思うね。後半から果たして何を、どういう新展開の展開を描いてくれるかっていう感じですよね。
そうですね。なので次回新たな旅立ち、そして次回2月27日ということで大変期待です。
はい。
では続きまして約束ネバーランドの第24話内容としましては、ママが、レイ君を監禁してエマたちのところにやってきて下見は強行しないとっていう展開でした。
何が何でも下見をさせなければっていう確かなんか言葉で俺笑ってしまったんですよ。
僕もなんかちょっと面白い感じはしましたよ。
そうだね。まあ緊張感は確かにあるんだけどやっぱちょっとなんか下見っていうところで笑ってしまうんだよねっていう。結婚しなければとは違うっていう。
それはちょっと確かにありましたその感じは。流れ的にはなんか、なんでしょうね。直接制御っていうものがまだ想像がつかないから、 納得しきれないというか、腑に落ちきらないところはありますけど、まだ。どういう状況なんだろうな、うん、今っていうところはまだありますけど。まあ、その辺次回、マムとの直接対決の中で分かってくるのかなというふうに期待はしてます。
そうだね。そこが分かんないと、やっぱちょっとママの怖さがまだ発揮されてないからね。
はいはいはい。
そうそうそう。やっぱね、シスタークローネのね、リアクションが優秀すぎちゃってね。僕、ママリアクションでは満足できてないんですよね。
まあもう基本的にこの、下目遣いっていう特徴しか表情にはないですからね。
うん。そうなんだよね。まあだから、むしろママは、でもママがむしろ、なんか、なんだろう。追い詰められてからの方が本番なのかもしれないけどね。この顔が崩れるっていう。
ああ、確かにこの笑顔っていうのは、だいぶこの、優勢ママとして、優勢状態のママとして印象づいてますから。うん、どっかでフェーズが変わったら、そっから顔芸パートに入るのかもしれませんね。うん。
なんで、顔芸早く期待したいって感じですね。
まあそうですね、確かに。結構いいお年でしたからね。30いくつでしたっけ？
そうだね。いくつだっけ？
その年齢感ありありの表情崩しとか、見せてくれるんじゃないかと、楽しみにしてますよ。
はい。
では続きまして、新春読み切り福袋3連弾第3弾ストキンジュンキング×18歳の新鋭 AC 異色コンビが送る読み切りセンターから47ページ阿佐ヶ谷芸術高校映像化へようこそということで、なんと担当さんのお詫びで18歳と煽っていましたが、実際は誕生日を迎えて19歳だったということでした。
そうね。まあまあまあ、なんとなく18歳っていう言葉の響きがいいから使いたいってのはわかるけどね。
まあまあまあ、19歳でも十分若々しいというか、19歳でこれだけかけたら大したもんだ感はありますよ。
ありますね。
で、一応経歴見てみますと、まあ特に何か受賞歴というか作品歴がそんなにあるわけではなくて、まあ本当にそのストキン・ジュンキング受賞の牧田先生、そしてこれが完全にデビューとなる宇佐崎先生という形になっているようです。で、内容としましては、その芸術学校、映画を撮りに行ったけど、なんか、映画を、何を撮りたいのかわからない、私ってなんだろう、世界ってなんだろうって悩んでる少女が、先生に連れて行かれて、連れ回されて、いろいろ思った結果、自分の家庭問題を、スマホで作品にして、映画監督になりました、っていう展開でした。
いや、すっげえジャンプっぽくねえなって思いつつも、面白かったですよ。
まあまあ、僕も、なんか、いい話だなとは思いました。
うん、
いい話だなっていう、いいストーリーだなって、面白い話だなと思って、本当に、なんか、ジャンプ、週刊少年ジャンプでよくやるなとは思いました。
うん。わわわ、実際ね、まあ、映画なんてエゴの塊じゃないですかっていう。
あ、まあ、
映像作りっていうね。
はいはい、はい。
そのあたりはよく出てたんじゃないかなと思いますね。
まあ実際、誰でしたっけね、黒沢清だったか誰だったかが、なんか映画のハウトゥー本とか自分でやってるワークショップに関するお話とかで、生徒にまず家族を取れと指導するみたいな話を聞いたことがありますからね。
うんうんうん、
その本人や家族自身は自分たちが面白いと思ってないかもしれない。外にいろんな被写体を探していたりするけれど、どんな家庭でも内側から撮ったら絶対に面白いんだから、まずそれを撮ることが、ある種その映像の映画の面白さっていうのを発見するのにいいみたいな、そういう話をどっかで読んだ気がしますが、うっすらとした記憶なので今だいぶねじまれちゃってるかもしれません。でもまあそういった話は実際あるようですし、その家族の問題、何か病気の親ですとかそういうのを撮った人がそれで商業デビューしたり、まあドキュメンタリーのミニシアター系で評判になったりとか、そういうのは結構近年記憶に新しい作品としてあったりもしますので、まあなんかリアリティのある話ですよね。
そうなんだよね。いや、まあ、僕なんかも実際実践作業が通った人間ですから。
はいはい、
まあこういうのを見て、みんな映画撮ればいいんじゃないかなって思ってますよ。
ああ。なるほど、そう思ったんですね。
映画って、やっぱ映像作りって俺は面白いもんだって思うんでね。クソ大変だけど。はいはい、だったらね、やっぱみんな、なんか、僕は結構ね、みんなブログ書けばいいし、みんな漫画書けばいいし、みんな映像撮ればいいよって思ってる人間なんでね、結構。
なるほど。
そうした方が面白いね、なんか、作品読むのも面白くなるだろうしっていうね。
ほうほうほう。
他の人の作品をっていう。
なるほど。
そういった意味ではなんかこういう風にね、映画作りって面白いんだよって伝わってるかどうかはわからないけど。ね、映画作りっていいもんだよ的な啓蒙をしてくれるっていうのは俺は普通に応援したいなって思いますね。
なるほど。僕は結構まあやりたい人はやればいいというの。プラス、多分ミスさんとはもはや逆の感じの、その、たまに僕小説書きたいんですけど書けないんですよねっていう人がいたりするわけですよ。
うんうんうん、
それ多分書きたくないと思うんですよね。
うん、それはそうだね。
書きたかったら勝手に書いてると思うんですよね。だから、映画に関しても映画撮りたいんですけど撮れないんですよねっていう人は別に撮らなくていいと思いますし。なんか、やりたい人は勝手にやってればいいんじゃないと思うんで、この子がそのシナリオを書けないっていうことに関して先生が好意的な解釈をするのは、まあ、トータルでその人物を見た上でそういう判断なんだろうなとは思いつつ、実際ここで書かなかったら、なんか、それは、大部分は見込みのない人だよなとは思うんですよ、僕は。
そうね。うん、8割9割は見込みないよ、それ。確かに。
だからここに関して結構、なるほどなというか、大抵の人はダメだけど、この子はこれが大事な一歩だったんだな、みたいな、そういうなんかいろんなことを、周辺の他の人のこととかもちょっと思ってしまうような感じはありました。まあ、まあまあ、そういうなんか、現実と通しても繋ぎ合わせて考えてしまうような作風ではありますからね。
まあそうなんだよね。リアリティが結構重要視されるものだからね。
そう。というかまあまあ、題材とか描き方のそのリアリティのテンションとか、まあ、作風、書き方、絵柄とかも、お話のテンションとか含めてのことだとは思うんですけど、だいぶ現実に寄せて読んでしまうような作品なので、そういう余計なことまで考えてしまう感じはありました。そういう意味で言ったら、何かこう、なんかエゴとか人間性とか、そういったものを出すのが偉い的な感じの雰囲気に関しては、実はだいぶ違和感あったんですけどね。
はいはい。まあ、実際、映像とかってね、エゴって、まあ、結構その、シンプルにやったって絶対出るもんだと思うからね。押し殺しちゃいけないけど、意識してまで出すというか、確かに、ものではない気もしなくもないっていう。
なので、その、本当に万人向けに作品作るっていうのはすごく尊いことですし。
うん。そうだね。その通りだと思います。
その上でこそ現れる人間性というのも当然ありますし。
うん、
あと、この先生がコミック原作の映画撮ってるやつが偉いのか、バーンってやってますけど、個人的にはすげえ偉いと思ってます。なぜなら面白いからです。
そうね。
面白いものを撮
れてる。なかったらそれは金返すだからねって。
まあ、なので別に分野に応じて、なんか規制があるとは全く思わないので、なんか、なんか、そうなんですよ。だから、エゴでも何でもいいから、面白いものを撮るってすごいよなって思うので、面白いものを追求するっていうのは、自分の楽しみで撮るのとは全く一線を画す行為だと思ってますので、その、自分の楽しみを目指すのではなくて、面白さを目指している方向に行ってる人は、まあ、すべからく偉いなと思うので、なんか、ジャンルの規制を論じてるあたりは全部違和感はあったんですけどね。
はい。ああ、なるほどね。僕はまあ、この先生のキャラクターとして見ちゃってたんで、その辺はまあ、ある意味ではスルーしたところではあるんですけどね。
なのでまあ、スターウォーズ的なのを撮るっていうのも一切否定はしてないあたりで、まあ当然それは含まれてはいるんですけど。
うん。
なんでしょうね。なんか、いや、商業作品も、そうですね、ジャンルの話じゃなくて、僕は商業的に撮ったのでも高度なものはすごいと思うし好きなんですよね。
うん。
誰でもいいっていう仕事でも受け負って高度に完成させてたら、すごい人だなとは、それは思うので。なんかその辺に関して、ですかね。
いやー、まあそこは確かにね、違和感というかはわかるんだけどね。
まあまあなんか、そうですね。やっぱり、どうしても作品と関係ないことを含めて考えてしまっているところがあるので。
でもこれはまあ考えさせる漫画でもあると思うからね。
そういう性質だからっていうところあるんですけどね。なのでまあ、言わなくていいことを言ったような気もしますが、もう編集めんどくさいんでそのまま残しますが。
はい。
そんな感じですかね。たまに、またどうでもいいことで最近思ったことを喋りますと、たまに映画、特にテレビ局主導の映画とかでクソ映画とか撮られていたりとかして、あまりに面白くない映画とか、企画段階でそれ寒いだろみたいな映画が撮られていると、誰得だよみたいな、最初から滑ってんじゃねえかみたいな、何かいろいろと批判する人もいたりとかしますが、正直、映画、関わる産業に関わる人間にとってみれば、映画を撮れてる間は給料が出てるということで、ということは映画で食えてるということであって、その時点ですでに成功、ゴールなんですよね。
うんうん。
作品がつまらなかろうが。
つまらなかろうがね。
つまらなかろうが、その映画を撮るっていうことに対してお金が発生してる時点で、もうそれはある種の成功だと思うので、どんだけつまんない映画を撮っても次の作品にお金出してくれる人がいるっていう状況が完全に勝ちだと思うんですよね。なのでまあ、受け手として批判するのはまあありかもしれないけど、ある面においては全然間違ってないし、いいんじゃないかなと思ったりもしたりはします。まあそれが産業をどんどん下火にしていくんであれば、それは憂慮すべきことだと思いますが、とか、いろいろ最近思ったりしますね。
まあそうだね。個人的にはね、別に、まあ僕も面白いものはもちろんそのまま大好きですし。
はい。
あとはね、その商業的なものに隠れつつも、どうしても滲み出てるエゴみたいなものを見るのがやっぱりすごい大好きだったりするんでね。ジャンプって結構それが現れやすい媒体じゃないですかっていう。
まあ、まあまあまあ、エンタメ追求するとどうしたって、そうなりますからね。うん。
まあこれもだから本当に何ですか、ある意味では本当にエゴの乗せまくった作品じゃないですか、今回。
まあそうですね。
うん。いや、はい。まあ敵も作るだろうけどねって。
まあそうですね。
だから、本当だから、デビュー作としては、ね、良かったんじゃないかなと思いますよ。こういうのやってっていうね。
ああ、確かに。デビュー作としてはっていう枕言葉を置くと全然いいと思いますね。う
ん、これをまあ、礎にしてね、今後なんか本当に、ジャンプで受ける漫画描いてほしいなって思いますね。
はいはい。そうですね。ということで、昔は、以前はよくジャンプでコチカメの感想を言うときに雑談をしてましたが、最近コチカメがないので、なんか久々にすごい雑談をしてしまいました。感想にカッコつけて。では続きまして、ブラッククローバーの第95話、内容としましては、アスタ君が、あれを倒しに行って、倒しましたという展開でした。
まあね、俺もカズレーザーさんとしか読めないからね。まあまあでも今週は本当にカズレーザーさんがほとんど何の対策もせずにね、本当に悪役の通りに負けたなっていう感じでしたねっていう。
まあそう。ちなみに今回この表紙の1ページ目のその柱文というか説明文で、撃破したはずのラドロスの奇襲を受けアスタ以外全滅、アスタとラドロスの一騎打ちが始まるってちゃんと書いてありますからね。うん、
親切だね。完全な
先週までのあらすじが、うん、だからまあラドロスさんではあるんですけどね、うん、まあ、本当にやられる時のこの何でしょう、愚痴っぽい感じとか、戦ってる最中の主人公をまず騙そうとする感じですとか、他の人を全員見下す感じですとか、本当にもうやられるためだけに存在してましたね。
はははははって笑いながら戦ってて剣刺さってるところとか、シュールすぎて面白かったから
。確かに刺さっ、笑ってる最中に刺さってますからね。
そうそうそう。やられるとかじゃないからね。
ははははは、うっ、ぐさじゃないですからね。うん、はははは、ぐさ、はははははっていう。その時間差は確かに、意図的な、まあ、ギャップ感というか、間抜け感、面白さだと思いますよ。
うん。いや、そしてそのままね、こう、抜けねえって沈んでくっていうね。
はいはいはい。
いや、だから本当に、ああ、ブラッククローバーらしいなって思いましたね。
いや、この、やるときは。ひねらない、うん、そうですね、ひねらないところでは何一つひねらないっていうのは、ブラッククローバーの強みですよね。
だからもう完全勝利っていうね、感じですけれども。
はい、
ただどうなんですかね、これラドロス様この後どうなんですかね、ボコボコにされるんですかね、許されるんですかね。
どうなんでしょうね、どういう報いを受けるのか、うん、魔女の里、女王関連とかで何かあるのかもしれませんしね、うん、アスタ君が許しても。ちょっとまあ、まあまあ、とりあえず彼に関してのドラマは決着したんで、次のエピソードへの引きに使うか、もしかも死ぬしかないと思います。
そうだね。死ぬとしたら誰が乱入してくるかって話だからねって。
まあまあ、退場エピソードどうなるかは楽しみです。
はい。
では続きまして、感謝御礼連載200回突破記念センターからの衝撃の相馬でした。200回はステーキでした。
まあ、豪華に決めようって感じですね。
そうですね。これ乗っかってるのは何でしょうね。
何でしょうね。オニオンリングではなさそうですけど。
ステーキ200と何で書いてるんでしょうね。まさかマヨネーズ。そうか、ポテト。そういえば、昔どっかのステーキハウスでポテトの乗った、マッシュポテトみたいなの乗ったステーキ食べたことありますよ、僕。
はいはいはい。なるほどね。そういうことか。
ポテトかもしれません。まあ、添えてありますけどね、芋。あれ、添えてあるな。わかんないな。なんでしょうね、これ。何カレー200と書いてあるステーキでした。
はい。
で、内容としましては、相馬くんたちは、その、連帯衝撃はなんと、その、メンバーが調理をサポートしてもいいっていうことで、サポートの練習、無言で一緒に調理するっていう対決を始めます。という展開でした。
そうなんだって思った。
まあでもサポートありって聞いた瞬間に、なんか、あ、それは面白そうと思いましたよ。
そうだね。でもこれって要は5対5だったら、全員いっぺんに始めるってことだよね、勝負を。
いや、勝ち抜き戦ですよ、勝ち抜き戦。
勝ち抜き戦なの？
いや、そういう話だったじゃないですか。勝ったら、その勝ち残った人と次の相手が戦うんですよ。
でもサポートしていいんだよね。
サポートはしていいんですよ。
なんか、それだったら、まあ、まあ、それいいのか、もう。
なので、まあ、これは、面白そうだなと思ったのは、やっぱり、まず、ある種、相馬、衝撃の相馬という漫画が一段跳ねたエピソードとして、僕には記憶深い、篠宮シェフと、めぐみちゃんの料理対決という。 それをさ、相馬くんがサポートするっていう話は、あれに関しては、相馬くんの存在がきちんと勝負の、その、勝負を左右しつつ、やっぱりメインはめぐみちゃんで、その、めぐみちゃんの田所さんの料理っていう体裁はきちんと保ってましたからね。だから、まあまあ、あのエピソード感のある感じ。サポートもきちんとあって、誰々がサポートしてくれたおかげで、そのメインで調理やってる人の成長とか、なんか迷いを吹き切ったり、救いになったりとかしつつ、そのメインの人の料理をきちんと出すみたいな。そういう感じはできるんじゃないかなと思いますけどね。
はいはいはい。なるほどね。しかし、これメンバーは本当どうなるんでしょうね。練習だって言ってるけど4人じゃないですか。
なんで誰も話題にもしないんでしょうね。
むしろメンバーが決まってから練習すべきだろう。
そうですよね。
後からもしね、なんか今坂くんとか入ってきて田所ちゃん抜けるわすって話になるかもしれませんし、
いやまあ今坂くんが来たら誰の代わりでもできますから大丈夫ですよ。
逆にね。まあだからどうすんだろうっていうね、そのあたり
本命をもうちょっと気にしてもいい気がするんですけどね。
うん。まあ、あとは実質ね。まあ、とりあえず、たくみくん、たどこちゃんは相変わらずそういうとこは上手いなと思いつつ。
はいはい、
あとは、ほんと、相馬くんたち、ほんとどうなるんだろうね。
どうするんでしょうね。ゲテモノ料理。まあ、なので、この、たどころちゃんたちに関しては、シェフの意見を、意思を汲み取って、それに沿う形でサポートする感じ。で、おそらくこの、おそらくというか、で、もしかしたら、相馬くんサイドに関しては、自分の個性をぶつけ合って、田所ちゃんたちはあくまでその堂島シェフがこういうの作りたいんだなって言ってサポートしてるじゃないですか、うん、相馬くんたちはその作ってる料理に対してこれこうした方が良くないってそれで一皿生み出すのかもしれませんけどね。みんなが自分のいいと思うのをぶち込んで奇跡的にいいものができる、もしくは大失敗みたいな、そういうチームワークなのかもしれませんよ。
なるほど。まあ確かにちょっとそれは見てみたいなって思いますね。
自分の個性のぶつかり合いっていうチームワーク、別の形のチームワークを見ててくれるのかもしれません。まあ、すでに喋っちゃってますけどね。
そうだね。失格だよ。
っていう、とりあえずここまでは有料っていうことで。喋ったら1万円とかでいいんじゃないですかね。
なるほど。どこのガキ使の企画だよって。
もしくはビッグスリーゴルフみたいな。という感じ。あとは車掌さんのキャラクターがこれでいいのかとはちょっと思いましたよ。
そうね。謎解説。
この、料理の難しさを語るのが、シェフじゃなくて車掌っていうのが、なぜってちょっと思うんですけど。まあ、この車掌さんは何か語ってくるかもしれませんね、もしかしたら。
セントラルのスパイかもしれないよ。
ああ。まあ、わかりませんが、車掌さんが、すごいいい笑顔を見せてくれるんじゃないかと期待してます。
はい。
では続きまして、サモン君はサモナーの第66話内容としましては、ネビロスさんが、猫になってゴビニャンとしてサモン君を構成しようとしたら正体がバレて気まずいっていう展開でした。
あー、ゴビニャン可愛かったですね。
それはどの点がどんな風にですか？
いやもう猫って腹黒くても全部可愛いなって思うんですよ。俺はもうなんかなんか全部ゴビニャン可愛かったですよ。特にこのネビロスさんの服着てるゴビニャンとかね。
はいはいはい。
猫って本当あざといなって思いながら読んでましたね。
いやまあ確かに見た目は完璧に可愛かったですね。
そして、まあ、最終的にはオチもね、なかなか破壊力あったからね。
オチは良かったですね。
お互いにバレて、身を見つめ合って、まあなんだ忘れようっていう。
いや
このね、お互いの気持ちを考えた時の面白さがすごいあるからね。
このオチはでもほんとこれしかないですよね。怒ったり、
ね、
怒ったり悲しんだりだと破壊力は減っちゃいますからね、絶対。うん、サモン君がうわーって言って逃げ出そうが、このって言って怒ろうが、多分、これには勝てないですからね。
勝てないね。いや、絶妙だったね、本当に。
という、なんとも言えない、微妙な気持ちという、オチは大変良かったです。
うん。
あと、まあ、全体的にこのネビロスさんが自分のその人間として求められてる感じを実感したりとか、そういった、いい話感がネビロスさんにあるのも良かったです。
そうだね。あとは、せっかく猫だったんだから、もっとトラブル展開を入れても良かったんじゃないかなと思います、ね。
それはもう、誰かが無理して入れろって言わないと入れないんじゃないですかね。
やっぱ沼先生は入れてくんないか。
まあまあそういう漫画ではないですから。
仕方ないね。
ということで、せっかくこの14分の1スケール少々も、せっかく設定として出てきましたから。次回この肉体失った時はこの、南くんの恋人展開かなと思います。
その時こそトラブル展開を。
そっちはちょっと難しいですけどね、トラブル展開。見つかったらまずいですから。
まあ、だそうですね。
猫だったら見つかっても大丈夫ですけど。という展開でした。 はい。では続きまして、背筋をピンと四角を競技ダンスへようこその第84話、内容としましては、ツッチーたちは3年生としていい感じです。そして、ブラックプールでも部長たちが、部活のことを思いつつ、踊ってますという展開でした。
いやー、先週は終わるか終わらないかわからないって話をしてましたけど、はい、めっちゃ終わりそうですね。
めっちゃ終わりそうですね。最後もう、最後むしろ、なんでしょう、次回にご期待くださいってないのを確認するまでは、これで終わるんじゃないかぐらいに、なんでしょう、これが最終回かどうか疑っちゃう感じでしたからね。
いや、ほんとそうだね。怒涛の説明ラッシュだったからな、前半とかも。いや、だから、でも本当にあと2、3話で終わりそうな雰囲気なんでっていう。
いや、もう終わるとしたら次回じゃないかぐらいですけどね。
そうだよね。まあ、大会が近いって言うから、土屋くんたちの大会になって、ミキくんとかとね、再会して、今どうしてるみたいな、あっちの近況とかも分かったりして、で、踊り始めて終わりっていう感じするよね。
もしはそこまで行かなくても別にいいですけどね。うんうん、他のキャラクターの近況ダイジェストで見せて、もしくはもう卒業した。でも、いかようにでも終われますよ、今。
ああ、むしろまたさらに2年後くらいに飛んで、OB になった土屋くんたちが闘技ダンスを訪れるっていう。
まあまあ、そこまでどうでしょうね。まあ卒業とかでもいいですね、もはや。
はいはい。
いやもう、まあさすがに2回時間が飛ぶのはちょっと不自然ですよね。違和感は残りますね。とはいえ、まあ、追われる感じにはなってます。
そうですね。いや、まあ、実際、すごい競技ダンス部活性化してるなっていうことと、なんで2年生にこんなヤンキーが来たのかっていう、ところが気になりましたね。
まあまあ、それは山木部長の影響じゃないですか。
はいはい。しかも、平井ちゃんとカップルですよ、こいつっていう。
そうですね。1年間カップルできなかったんですね、平井ちゃん、正カップル。
悲しいね、って。
後輩入ってくるまで無理だったんですね。
で、それも、ミカドくんでしょっていうね。
はいはいはい。
あとね、ミカドくんが面白かったんでね、いかにして土屋くんにこんな懐いたとかね、土屋さんが踊ってくださってんだろうが、って言ってるところ。
はいはいはい。
この辺とか背景をちょっと想像したりすると面白いなって
思いました。やっぱどっかで男気を見せたんだと思いますよ、土屋は。
うん。
さすがだっていうところ
だよね。
ヘラヘラしながら見せてくれたんじゃないですかね。大会とかでもなんか、頼もしいとこ見せたりしたんじゃないですかね。とか、いろいろ思わされますね、確かに。あとまあ、それこそ、僕とミスさんは、その、大学が同じサークルだったりしましたが、その時の感覚で、覚醒遺伝はあるっていう話をよくしてたりしたが、学年の色合いって、こう、1年おきに伝播するっていう感じがあったんですよね。
はいはい。うん、わかる気がします。
1年と3年が似てる、2年と4年が似てるみたいな。その、覚醒遺伝説を僕は結構、あるかもなって思ってたりしたんで、このミカロ君の存在に関しては、ああ、ありそうって思いましたよ。
そうね、ヤマキー君とは別次元だけど、やっぱちょっと、イレギュラーな存在がいるっていうね。
やっぱ3年世代が1年世代に影響みたいなことが続いていくと、その覚醒遺伝感が起こりますから、そういう意味で言うと、まあまあ1年おきになんか伝わってる感じ面白いな。来年は、やっぱミカド君が部長になったらそういうのが入ってくるのかな、みたいな
。そうだね。
とか、その部活感とか、ちょっと自分の実体験に寄せて考えて面白かったりもしましたよ。
本当じゃあね、最終的には本当、土井垣部長たちの話で終わってしまわなくてよかったなっていうことで
。まあまあ、それはまあそうですね。そういうお姉さんも離婚しましたしね。
さりげなくお勤めご苦労様ですから
ね。というなんかいろんな生活を感じさせる感じということで、来週どこに舞台が映るのか大変楽しみです。
はい。
では続きまして、佐伯その災難の第229回、内容としましては、佐伯くんは山奥の人に行くのが趣味なんですが、行ったら何か江戸っ子に遭遇して逃げるのに大変でしたという展開でした。
なんか久しぶりに佐伯くんが超能力すごい使った回だなって思いました、ね。
ま、折々使ってはいるんでしょうけど、超能力のせいで災難にっていう感じは確かに久々かもしれませんね。
いや、だから結構面白かったですし、個人的にはこの佐伯の頭のもので、
はいはい、
あの二人のチンコを隠してるコマが面白かったですねって。
なるほど。
うまく使ってんな、麻生先生って思ったよ。
なるほど、そこちょっと見逃してましたね。確かに頭のこのアンテナみたいなやつ、制御装置で、二人の股間に丸いなんか目隠しが入ってる状態になってるという。うん、なるほど。そこには注目しませんでしたが、確かに、サイキクソならではでしたね、ここは。
ならではでしょ。やっぱね、キラキラで隠したりとかね、吹き出して隠したりっていうのはあるけどもね、はいはい、っていうね。まあ、こういうギミックを使われると俺はすごい弱いんですよね。
確かに、うまいってやつですね。あとはまあ、江戸っ子がザパーンってはだけるシーンとかの、そのお腹のだらせないところとか含め、このなんだこれ感は良かったですよ。
本当だよっていう。わざわざ最近しぶき飛んでる。
そうなんですね。ピシャピシャっていう。という、このなんだこれ感はいいですね。やっぱ、衝撃のソーマとか載ってる雑誌でこれをやってくれるのがいいですよね。
そうだね。
イラギソウのユーナさんとか乗ってる雑誌でこれをやってくれるのがいいと思います。ということで、まあ、超能力者の日常の災難という、本当に基本に忠実な回でした。まあ、その分、まあ、いつものキャラがいないっていうのは、まあ、物足りなさはあるにはありますが、まあ、たまにはあってもいいかなという感じの回でした。
そうですね。
では続きまして、日の丸相撲の第130番内容としましては、鬼丸くんはみんながいたから、ライバルがいたから、そして部長と一緒に一人じゃないから、ということで、危険万丈百戦やつは落としをかましますという展開でした。
いやー、日の丸くん、闇払いましたね、今週。
完全に最後、天王寺さんが普通の人になってますからね。
そうなんだね。でも俺これすごい上手いなって思ったんだよね。本当文字通りというかさ、烈火のごとく攻める方、ね、炎の力で、
はいはいはい、
本当にビジュアル的に天王寺さんのを上回って見せたっていうところを表したっていうのは、普通に、やっぱ川田先生、画力というかね、その構成力あるなって思いながら読んでましたね。
なるほど。この左右に振る形で、確かに相手の闇が引き剥がれていく感じでしたからね。
これやっぱりスピード感と迫力もありましたし、
はいはいはい、
これはかなり好きな演出でしたね。そしてその時にちゃんと仲間のことを思うっていうね、展開。
はいはい。
いや、ていうかね、レイナさんが結構ピックアップされるじゃないですか。
まあそうです、
ね。力になっとるさみたいなこと。
その、直接的な部員たち以外も大事なんだかんの代表として出てきましたね。
うん、だからね、みんな、そう、レイナもいたから完成したんだってこと、お、レイナさんが超ヒロイン感あるじゃんって言ってページめくったら、部長です。
そうですね、僕も、これ今回最初のところで、今までみんなを引っ張っていかなきゃと思っていたけれど、実はみんなちゃんと自分を引っ張ってくれるぐらいに楽しかったっていう回想とともに、チヒロくん、チヒロのような自由な相撲をって言って、新しい技術を取り入れてみせて、あ、チヒロくんの相撲もここに来ている。じゃあ部長はどこで出てくるんだろうなと思いながら読んでって、出てこないな、出てこないなと思ったら最後に一撃かますときに、わしらはもう一人じゃないって。そうじゃろ部長的な。まさかのなんか技とか技術とか精神ではなくなんか、孤独を分かち合うというか、うん、もはやなんか人生の伴侶的な、そんな扱いで出てきましたからね。
そうなんだよね。だからすごい、やばい、ヒロイン感はやっぱ真のヒロインは部長だったんだっていう。
いや、 やっぱ正ヒロインの座は譲りませんでしたね、部長。うん、
その驚きがある回でしたね。
私、部長が来る流れが意外とこれ予想、ここで来るだろうなとは、やっぱ思わなかったですからね。
思わなかったね。
思わないところで突然、ソーシャル部長って、お前かいってちょっと。でもそれはいい意味でのお前かいでしたよ。
そうだね。いや、まあ実際この流れだったらね、お前かいって思うけど納得はするから、本当に。
そうですね。
確かにここしかねえなっていう感じ。
一人じゃない。あの時から始まってるんだ。部長との出会いから今のこの日の丸くんの相撲は、新しい相撲が始まったんだっていう、それに思いを馳せての一撃ですからね。うん、部長と一緒に築き上げた技いや、ということで、何か、まあ、この天王寺さんの右手がなんかどういう状況なのかと思ったりもしますが。
うん。
うん、何かまだあがいてる感じもしますが、果たしてどうなるのか、どんな決着になるのか、来週大変楽しみです。はい。では続きまして、ゆらぎ荘のゆうなさんの、とりあえず、紐に吊るし上げられて、パンツ丸出しのひばりちゃんの扉でした。
あざといねなんでこのシーンを切り取ったっていう感じだから。
いやもう本当、この、タイマニーは捕まるのがお正月じゃないですけど。大体捕まったり縛られたり してんな、こいつらっていう感じがしますね。
そうだね。まあ通常営業ですよっていう。
そうですね。ひばりちゃんも出てきてその週のうちに縛られてましたからね。
うん。
という、そんな、第48話は、ひばりちゃんが下着に悩んで下着をつけていったら、下着に小柄しくも突っ込んでしまったという展開でした。
今週のラストページのありえなさ、超笑ったんだけど
。これは、まあ、変態仮面的なやつに収まりましたからね。
どういう原理でそうなってるんだよ。わかんねえよ。なんかこう、それまでさ、こう、パンツ丸出しからエロいなって言って、はい、まあそういうね、漫画だしな、ほんといいなって思いながら読んだけど、最後の子はもうほんとただのギャグ漫画だからね。
まあそうですね。もうギャグ漫画ですけど、ちゃんとその、お色気ギャグですから。
うん。いや、本当にどう考えてもならねえんだけど、いくつか頭でシミュレートしてみたんだけど、こうなる展開よって。
いや、だからこれは結構、いや、そんなでもなくないですか？この ひばりちゃんが、だいぶ、こう、くの字になるというか、要するに、小柄しくんが、背中の方から逆さになって、パンツに頭を突っ込んでいく形ですよ、これは。
ほう。じゃあ、もしかしたら、 俺もなんかこんな経験をすることがあるかもしれないってことですかね。
いやもう、量子論的に言ったらあり得るんじゃないですか。
やっぱ量子論的な確率だよ、やっぱり。
量子物理学で言ったらあり得るんじゃないですか、それは。
まあまあ、それだけど、あと、ね、幸運に恵まれる小原子くんはやっぱすげえなっていうことなんです
ね。そうですね。壁にぶつかったらすり抜けるレベルですね。
バグじゃないですか。
量子論的に言ったら。
いや、というわけでね、今週はでもなんか、ね、恋心に目覚め始めたゆうなさん、
はいはいはい、
内崎さんっていうところを、まあ、ひばりちゃんが確認してちょっと慌てたりとか、
はいはいはい、
なんかこう、本当にね、ひばりちゃんの相変わらずいい周りを観察してるってこの魅力が出てましたし、
はいはいはい、
で、このやっぱね、このしましま、ね、ボーダー柄が好きだっていうところのエピソードとかもすごい可愛らしいじゃないですか。
まあそうですね。
ほんと、さぎりさんに勝ちたいキャラっていう、このひばりちゃんっていうキャラの本質を得てるエピソードですね。
はいはいはい。ね、
だから本当に今週は、なんか、エロかったのと同時にやっぱひばりちゃんの可愛さがもう2段階くらい俺の中で上がったんでね。いや、いい回だったと思いますね。
いや、確かにこの島パンこだわりエピソードのあたりが、ちゃんと人間性とお色気が結びついてるあたりの、バカバカしいうまさも、見事でしたからね。
バカバカしいって言うなよ。
いや、うまい展開ちゃんとしますからね。仕込んできますからね。単なるエロではなく、それをキャラクター表現にしますからね。そして、ゆうなさんのこの恋心自覚展開、パンツを見られてもポルターガイストを起こさずにカーッと照れるですとか、この辺も本当に結構ニオニオする感じが良かったですからね。
うん。そうね、ニオニオする感じねって。
ニオニオ感も良かったですし。あと地味にクスッとしたのは、このひばりちゃんが、のんこさんに相談に乗るわよって言われた時に、ダメな大人の典型って感じだし、胸大きすぎてちょっとなーって言ってる。胸大きすぎてちょっとなんだっていう感じがちょっと面白かったですね。
そうね、巨乳に適中、適中してるからね
っていう。相談に乗るって言われて、でも胸大きすぎるしちょっとな。っていうあたりのバカバカしさと、そのサギーちゃんのキャラクター描写、キャラクター表現、兼ねてる感じの。いやー、ほんと、面白いですね。
面白いですね。
では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第14話、内容としましては、ナンバくんがうんこ漏らしたっていう展開でした。
いやー、今週クソ回でしたね、クソ回。
はいはいはい。
いやー、でもなんだろう。こう、一時期やっぱね、うんこ出たって笑えない時期があったけど、なんか一周回っても今うんこ出たって超面白いんで、俺。
いや、まあ、うんこネタも扱い次第だとは思いますけどね。別になんか、あられちゃん的なうんこネタは無邪気な感じはしますけど、こういった、なんでしょうね。まあ、女の子といてトイレに行くタイミングを見計らうっていうのは、多少あるある感もありますし、
うん、
それを発展させていく感じの情けなさ、バカバカしさ、なんか別に使い方として共感性を得るいいうんこネタだったと思いますけどね。
いや、ほんとですよ。いや、だから俺は今回すごい結構好きでした。
はいはい、
個人的にはね、今週はその、アンヌさんもうんこって普通に言うのが面白かったですね。
それはでも、そんなこと、そんな汚い言葉使うなってちゃんと銃口を突きつけられますから。
そう。ここの北斗くんのリアクション良かったし、そうだけど、そこまでして止めることなのっていう。
ここ良かったですよね。
ツッコミすごい良かったね。
いや、なのでこの辺の、ある種青春のバカバカしい出来事を世界の崩壊とエージェントのスキルを使って表現するっていう、この漫画の基本形に沿ってる形をちゃんとハイテンションと1ページに3つぐらいギャグを仕込むぐらいのネタ密度っていう感じで、まあ、本当によく、よくできてるわけじゃない。まあ、本当になんか普通に面白く読みましたよ。
いや、本当ですね。下から上に停止すれば、01の体内のものが上から下に急って、その周囲に肛門が絶えず放出されるということっていう。
はいはい、
下から、上から下へ、終焉へっていう。この絵面の説明のバカバカしさとか俺すごい好きだったんだよね。どういうことだよっていう、はいはい。終焉へっていうところがね。
この気持ち良さそうな顔でっていう。お尻から終焉を出してるっていう。
うん、
そうね。ほんと全体的にバカバカしさとスケール感がミスマッチな感じがとても良かったですよ。
良かったですね。
結構、ハチ君の、この、見事にその場をこなしていくハチ君の、我慢できねえ、大好物のソフトクリームだけは我慢できねえ、っていう、このハイテンションなノリとかも好きでしたしね。
うん。すげえいいサポート役だよね、今。ハチ君は。まあ、本当に、というわけで、いいクソ回でしたっていう感じでしたね。
まあ、そうですね、ちゃんと全てのギャグ、いや、面白かったですし、最後に、まあまあ、敵が出てきたあたりとかで、なんか、そういうエネルギーとして放出して、みたいなのはありかなとは思いましたが、まあ、それをオチにした上でというか、それで解決した上でちゃんと普通にうんこは漏らしましたからね。
そうだね。うんこ漏らしてこんもりって、ほんと、悲しいよね。
この辺ちゃんと落ちた感じがありましたよ。ああ。
落ちた感じが。
ああ、ダメだったかっていう。では続きまして、いびつのアマルガムの第15話内容としましては、なんか、うつろ船に乗ってきた美女がこの人で、 そして人類をみんな不死身にしたいっていう願いでしたっていう展開でした。
いや、もう、サラママがいい感じで気が狂っててよかったですね。
はいはいはい。
いや、もう実際このね、まあみんな、こう、私と同じにしちゃえっていうところとか、の感じとか、まあスケール感とかね。
はいはいはい。
ほんと狂気の感じっていうのは、ほんとボスキャラの格があったんでよかったなって思いますね。
は
い、
確かにこの野望の方向性は、うん、印象的ですし、まあ、理解もできる上で狂っててかっこいい感じもあって、まあ好きですね。
一時ちょっとエロっぽいというかね、こうなんかエロそうなリアクションを取るっていうのもなんかこの人、ほんとふざけてんだって思うからね。
はいはい、
そうそう、遊んでる感がちょっとあるからね。こう余裕あった方がやっぱね、ボスキャラって映えますからね。
まあ余裕もありますし、あと本当に物事にこだわってないというか、ある種なんか、いろいろ放棄してるキャラだからこそ、どんな状況に陥ってももう、こんな感じっていうのも伝わってきますね。
そうだね。そして、まあいよいよ六道くん登場してきたわけですけども。
はいはいはい、
一体どうやって脱出したんですか？
来週説明してくれるんですかね？
うん。これ説明なかったら俺怒りますよ。
ね、あれだけどうしようもないっていう話をしてたんですけどね。
うん。
まあまあ、クーさんを説得したんですかね？
どうなんだろうね。でも彼は別に説得されたくらいではね、サラさんへの愛をやめる男ではなさそうだったからね。
いや、だからサラさんのためにはこうする方がいいっていう説得をしたんじゃないですか？
そんなネゴシエーター的説明だったっけ、こいつ。
いや、なんか、心意気というか、まっすぐな気持ちが通じたんじゃ
ない。はいはい。
もしくは、なんか、脳みそに骨の針刺して、あ、うーって。
あ、それはありそうだね、でも。
能力を使って、能力をそれで使わせたのかもしれませんしね。
まあ、なんか、新たな能力がさらに目覚めてるとかだったら、それはそれで、少年漫画的には面白いんで、ね。
ああ。
そのあたりを期待したいと思いますよ。ちゃんとネタバラシお願いしますっていう感じですね。
まあそうですね。まあ、この着地する感じの骨の帯をザラザラっと引き連れてる感じの絵面とかは相変わらず、今回のこの、今の六道くんの衣装格好好きなので、まあまあかっこいいなと思いました。
そうですね。
では、続きまして、オレゴラッソの第8話、内容としましては、バンバくんは見事に、敵からボールを残して繋ぎました。っていう展開でした。
いやはや、まあ一回失敗した後にちゃんと男をあげるってところが漫画の基本形だなって思いましたし、バンバ君かっけなって思いましたね。その前の足グワングワンって言ってね、なんて下劣なボールタッチだって評されたり。
はいはいはい。
まあ実際でもこれすげえ危ないけどねっていう。ボールの上に乗っかるって絶対足折るからね本当に。前は中学校の大会の時にエースに二人のうちの一人が足にボール乗っけてこれで話しようって大変だったからねって。
おお。いや、まあ、見てるときに危なっかしいなとは思いましたが、そのレベルなんですね。まあまあ、多分、テコンドーの王者だから、筋肉も柔軟性も一流だから大丈夫ですよ。
そうだね。その辺はさすがバンバってました、ね。
さすがバンバくんですよ、そこは。
まあ、そしてあとはね、まあ、まあ僕でもやってることはすごい地味なんだけどねって、ボール残す。
そうなんですよね。そして練習通りにできたっていう展開ですからね、実は。
やっぱこれ相手が普通だとやっぱ盛り上がり、難しいよねって思ったね。
確かに相手がなんか空飛ぶ双子とかじゃないですからね。
うん。普通の双子、普通の双子でもない。
双子じゃないです。普通の選手。
まあだからむしろね、まあバンバ君はここで役割を果たしたってだけで、はい、まあこの後だろうからね、やっぱ活躍するってところ。
まあやっぱそうですよね。やっぱこれオレゴラスをしてほしいですよね。
してほしいですね。まあここでね、一原くんがね。フィールイフトでかわすってところは、まあ、ファンタジスタっぽくていいなって思いました、ね。
はいはい。ちゃんと一回、もう、ベロ出してますからね。
そうそうそうそう。これはでも、だからサッカー選手的には、いかんぞそれはって思うけど。
煽ってるんじゃないですか？
煽ってますね。まあ、キャラクター的には合ってますけどね。
はいはい、は
い。いや、まあ実際だからここでね、本当に、いい連携を見せて、かっこよくゴール決めてほしいなって思いますね、来週。
まあそうですね。しかしまあ本当に介護を進めるごとにどんどんリアルスポーツものになってますから。そして、シュートがどういう、オレゴラストをしてほしいですけどね。再び、ゴールを、ゴールを持ち上げるぐらいの。では、続きまして、レモンズプランの第9話、内容としましては、ロブリオンの一味は、優に50を超えていて、崖の上を通ってくるんで、それを、ボロ君が食い止めてる間に、ユース君が、ロブリオンさんと戦って、相打ち覚悟です、という展開でした。
もう完全にユース君が主役になってる。
そうですね。確かに。
まあ主人公ちょっと地味なところを引き受けちゃってるんであれではありますけど。
はいはいはい。
うん、まあまあ、でもこのエピソードの主役はユース君ということでね、彼が頑張ればいいってことですね。
まあ、あとはユース君がボロボロのところに助けに来たらいいんじゃないですかね。ヒーローは遅れてやってくれば。
あ、そうだね。50人やっといたぜ、つって言ってね。
はいはい、はい。
っていうか、50人って大変なの、そんなに。
50人は、武装した50人は普通に考えたら大変ですよ、それは。
でもマシンガン効かなかった男だしな。
相手の銃、これ、2ページ目で持ってる銃が、どうしてもなんか、上に火打ち石のついた、なんか、いわゆるフリントロック式の銃に見える気がするんですよね。
まあ、見えるね。まあ、みんなほら、ソードとか持ってるし、はい、やっぱり文明レベルはそれほど高くないんじゃないですかね。
でも、リボルバー持ってる人も、いたような、どっかに。ああ、次のコマではリボルバー持ってる人がいるんですよ。
そうだね。どういうことでしょうかね。
その二つが共存してんのか、っていう。リボルバーが出たての頃なんですかね。
ああ、なるほどね。最新式の銃とそうじゃないやつっていうね。
超いいじゃないですか。早く撃ちてって言ってるのがリボルバーですから。
うん。
リボルバーが最新で、まだなんか火打ち式の銃も使われてるってことですかね。
うん。なるほどね。まあまあまあ、そう考えればね、その、なんか、早く撃ちてとかって言ってる奴らもすごいいいチンピラだなと思いますからね。
はいはい。
っていうか、チンピラっぷり俺結構いいだと思ったんだよね。なんだね、ガキがてめえぶちこす腹渡裂いてやれとかっていうね、この無理やり言ってる感で。
いや、もう心の底から叫ぶじゃないですか。
持ってる武器がなんだろうね、この釘バットみたいなやつとかね、コンボ
これなんか、武装が、なんか、みんなこだわりを感じますよね。
そうそうそうそうそう。お前ら一体、本当になんだろう、ゴロつき集団としか言いようがないっていう。
金棒は確かに、これが使われる世界観、こいつは何者なんだろう、気になりましたよ。
ねえ。だからこの辺ちょっと面白かったんだよね。何でもあり感がいい方向に対応してるじゃないですかね、っていう。
ああ、ですかね。そしてこいつら、目的地に徒歩で向かいますしね。
そうそうそう。車とか使わないんだよね。
車、だってこれ説明だと、谷の一本道を通って森根を抜けるこの道を、教会までの最短ルートは一つ。うん。車、使う気はないんですね。
そうだね。戦車のある世界観だから車がないってわけではなさそうだしねっていう。
そうなんですよね。いやでも車ない、そうか、ない可能性もあるのか。
うん。
車はないのかもしれませんね。
はいはいはい。
戦車はあるけど。うん、戦車は、その、すごい限られたところにしかないんじゃないですかね。
なるほどね。
うん。国ごとに文明レベルが多分だいぶ違うんですよ、きっと。
うんうん。まあ、それはやっぱドグマさんたちの影響があるのかもしれませんね。
ああ、ありえますね。知識欲とかの人がなんか歪な世界にしてるのかもしれませんよ、ここ。
ああ、なるほど。それだったらすげえよくわかるんだよね。その辺が描かれてないんで。
徒歩で来てることに対して、徒歩で買いって確かに思います。
そうなんだよね。やっぱ徒歩で来るってやとそんなになんか圧倒的感ないからっていう。
それこそ崖崩せば終わりじゃないという、来れなくなるんじゃないとはちょっと思いましたね。
まあ、あとは本当、まあ実際本当ね、今週は本当に、ユース君とロブリオンさんの決着がどうなるかですよねっていう。
そうですね。なんせ腕が4本もありますからね。
腕4本、どうなんです
か全く強さがわかんないですね。
なんだろう、やっぱ、ポケモンとか思い出すじゃないですか。
はいはいはい。いましたね。
最近吉田沙保里の試合も出てきたしっていう。
ああ、はいはいはい。
うん。赤いリキーだみたいな。そうなってくるとさ、なんだろう。なんか可愛さの方が先に来たんだよ、これは。
可愛さはだいぶ偏った趣味ですね。
うん。なんだ、ロブリオンさんは、まあ可愛さ、面白さかって、形の面白さっていうね。怖いとか恐怖とかよりは面白いな、こういう形してんな、こいつっていう。
確かに、なんでしょうね、怖いとか強そうっていう見た目ではないですね。
うん。
まあでも、まあなんか、いや、こっからどういう技を繰り出すんだろうという期待をしてますよ、僕は。
そうだね。実際何欲かはまだ分かってないからね。この腕が4本あるっていうのも欲望が現れた結果だろうから。
はいはいはい。
そういう腕が4本になる欲望って何だろうっていうのはちょっと気になるからね。
やっぱ性欲じゃないですか。
マジで
腕が4本。性欲を極めたら腕が4本になったっていうことなんじゃないですかね。
そんな外す。まあなんかいろんなテクニックは発揮できそうな気がする。
いや、何なんでしょうね、この人。今、その辺も込みで、戦いの行方は注目です。
ですね。
では続きまして、磯部伊勢物語、受けは辛いよの無類のカリスマ、中間亮先生による221話、内容としましては、天草四郎くんが矢を抜かれてしまったんで、なんか、江戸幕府を倒そうとしたんですが、磯部が奇跡で止めたっていう展開でした。
いや、なんか天草四郎くんはやっぱり、矢が刺さった方が幸せだと思いましたね。
全くその通りですね。抜けてる時になんか不安しか呼び起こさなかったですからね。
そうそうそう。ねえ、だって、なんだろう、徳川幕府の恨みとかもよくわかんないしねっていう。
今回は完全にみんなも何かと戦うぞって言ってますからね。
うん。怖って思うよね。
そうですね。
そう、だからいたずらにね、生きてたら乱を起こすしかない人だったら、本当に、こうやってね、ある種、まあ、ある種自分の欲望に生きるっていうかね。で、素直な気持ちで生きた方がいい気がするよねっていう。
いや、本当、この姿を見ると普段の、天草くんの幸せさが引き立ちますよね。
そうだね。
本当にいい人生だなと思いますよ。キャラクター紹介でも争いにより変わってしまったという悲しきカリスマって書いてありますから
ね。なるほどね。やっぱだ、本当天草くんはだから磯部と一緒にいるのが幸せということですねっていう。
まあそうですね。もしこのまま江戸に突っ込んでたらきっと映画沈黙バリの拷問されたと思いますからね。
うん。まあ、徳川はやるよっていう。いざという時は。
そういった映画ネタも取り入れている磯部磯部でした。
はい。
では、とりあえず目次コメントを今回読み切りの松木達也先生、皆様に感謝、本当に掲載されてますという疑問でした。
大丈夫、掲載されてますよ。
そうですね。ぜひ教えてあげたいですね。掲載されてますよっていう。そして、宇佐崎志郎先生、また乗れるようこれから頑張りますという、実に新人らしいいいコメントでした。
そうですね。あとは、銀玉の空地先生、新年会、タクシーの中でネームやってたら気持ち悪くなって飲まず食わずっていう。
はいはいはい、
この辺なんですね、ワーカーホリック的な匂いを感じますねっていう。
いやー、新年会に行きたいけど仕事が終わってなくてもうギリギリってことだったんだと思いますよ。うん。
すごいね、タクシーの中でネームって。
はいはい。
まあ、昔、柴田亜美先生も、ドッキンバクバクアニマルという漫画で、飛行機の中でネームとか、新幹線でネームを書いたりしたけど、っていう。
まあ、飛行機や新幹線はまだわかりますけど、まとまった時間と、その、ある程度の安定がありますから。
うん。
タクシーの中は、あれですよ、リムジン呼んであげた方がよかったですよね。
まあ、なんか、ね、ソラス先生だったら、それくらいしてあげてもいい気がするけどね。
いや、タクシーの中でっていうのは、切羽詰まってる感が伝わってきます。今週の銀玉が下書きじゃなかったことに感謝しなきゃなりませんね。
そうだね。ちょっと前の銀玉は下書きあったからね。
ちょいちょいありますからね。あとは、鬼滅の刃後藤家先生、焼き芋で口の端を火傷しました。非常に痛く、悔しいところです。
悔しいところですっていうコメントがいいね。
火傷した場所を聞かれて、悔しいところっていう表現はなかなかないですからね。
ないね。
その、感情豊かさが伝わってきますよ。
うん。てか、焼き芋って、そんなに熱かったんだっていう。
焼き芋、最近、焼きたてのものをそんなに食べることが少ないというか、スーパーとかで買って食べることが何度かありますが、まあ、それは焼きたてでも、そんな、持てないほど熱くなかったりはしますからね。
そうだね。
なかなか焼き芋で、やけどした経験ないですね、最近。
うん。
でも最近は、今もう、焼き芋界のトップを走っている、紅はるかというのが、流通してますから。
うん
焼き芋好きなんですけどね。
そうだね。まあ、この時期の季節は本当にあったかいもの、焼き芋を食うとありがたいからね。
はいはい。
まあ、やっぱその焼き芋か食べたいっていう感情で気が緩んじゃったんでしょうね、後藤部先生ね。そうですね。警戒心が。
いやー、きっとそうですね。ぜひ、次は悔しくないところを焼き芋してほしいですね。
どこだよ、こっち。スプリングウェポンナンバーワンの長谷川先生、新年会でいただいたドローンを初フライトで破壊しました。泣きそうです。
すごい長谷川先生らしいコメントですね。
らしい。実際でもドローンって難しいもんね、あれ。
だからまあ、おもちゃのやつは操作が簡単っていうのを売りにしたりしてますからね。
いや、でも難しいよ。俺、はい、なんか、職場の人が持ってたんで、
はいはい、
小さいやつやらせてもらったけど、
はいはいはい、
すげえ難しかったもん。壊しそうだからすぐ返したよ。
あ、そうなんですね。まあ、あと、まあ、おもちゃ用のやつはちゃんと周りに衝撃用のなんかガードみたいなのがついてて、ぶつかっても大丈夫になったりとかするのかもしれませんが。一、うん、回で壊すってのは残念でしたね。
まあ逆にどれだけ、まあ、結構、なんか、乱暴に遊ばせたのかもしれないけどね。
あとは、いびつのアマルガムの石山先生、新年会のビンゴで VR いただきました。すごい嬉しい。PS4 持ってないけどっていう。
持ってないんだっていう。
その場に三浦先生がいたかどうかが気になりますね。
本当だよ。
そして三浦先生は VR 変えてるのかどうかがすごく気になりますね。
うん。早く三浦先生の VR 体験行きたいですよね。
VR 買いましたってコメントで言ってくれるまで僕は、ちょっと石山先生の身が心配ですよ。
取られる
石山先生の VR、三浦先生欲しいんじゃないかなと気になって気になってしょうがないですね。
気をつけないとねっていう。
で、来週からがなんと、今踏み出そう漫画の原野へ、天地開闢、空前絶後の新連載6連弾第1弾。僕たちは勉強ができないというのが始まります。
6連弾ほんと空前絶後ですね。
6連弾はちょっと衝撃でしたね。大体、多くて4つ、少なければ2つって感じだったのが、まあ1つの時もありましたが、うん、多くて4つってイメージでしたからね。それが5どころか6来ましたからね。
う
ん、
いやもうイエーイって感じですよってい
う。いやということで、6連弾、これからちょっと毎週、ちょっとドキドキワクワクです。
うん。
1本目は、筒井大志先生の僕たちは勉強はできない。ガリベン高校生、ユイガに与えられたミッションとはという感じで、まあ、なんでしょうね、学園ものっぽいですね。
そうだね。すごいライトノベルっぽい感じのタイトルだし、展開っぽい気がするねっていう。
果たして、どんなラブコメなのか、なんか職業ものなのか、わかりませんが、まあ、とりあえず、ジャンプラスでマジカルパティシエ小崎ちゃんという、ニセコミのノベライズの漫画家を描いたやつです。ニセコミのノベライズのコミカライズを描いてた方ですね。ということで、その辺の実績を買われてのことではないでしょうか。新連載となっています。ちなみに第2弾は、木村雄二先生、アンダーナインティーン。第3弾が、ゴンダイラ。お、ゴンダイラ、筆井先生来ましたね。ポロの留学期。ね、そして、田村隆平先生が来ました。
そうですよ、ベルゼバウ。
腹ペコのマリーという。うん、すごい期待感の持てるカットです。
うん。
そして、第5弾が原作、稲垣理一郎先生、作画、ポイチ。え？
ジャンプに合うのかよって。
っていうか、どういう、稲垣理一郎もなんか聞いたことありますよね。
あれ、アイシールドの原作者じゃないですか。
あ、あれが稲垣先生ですっけ。という、ジャンプ、天地開闢ですね、確かに。
すげえところ持ってきたなって思うよ、本当に。
高一さんが週刊でジャンプで連載。いやー、なんか紙面の雰囲気がガラッと変わりそうな気がしますね、ジャンプの。うん、そして第6弾は、藤巻忠寿先生、藤巻忠寿先生のロボットレーザービーム、ゴルフ。
ゴルフですよ。今度は一体どんな超次元ゴルフが描かれるかっていう。
なんか藤巻先生どっかでゴルフの話してたような気がしますよね。
あ、そうなの？
はい。気のせいですかね。なんかでゴルフ、最近やってるスポーツはゴルフです。的なのをどっかで言ってたような気がしなくもなかったりもしますが、大変楽しみです。ロボットですかね、ロボット。
ロボットですかね。
などなど、いや、大変ベテラン勢の帰還、そして、よそからの大御所がやってくる、的なのも含めて、大変期待膨らむ、大注目、6連弾です。あとは、来週センターカラーは、インターン編、白熱&ジャンプコミック12巻発売記念センターカラーの僕のヒーローアカデミア。あとは、大反響続々、待望の、ジャンプコミック2巻、超絶賛御礼センターカラー、約束のネバーランド。と、アニメ第2期ハテナ制作決定記念センターからのイソベイソベ第2期っていうか
やるの
まず第1期はあれいつ始めってどう終わったのかって感じなんですけどね。
そうだね、やってたのは知ってるけどよく見てなかったから
なんか劇場でかかったりどこでかかったりってなんか不思議な書き方で。あとは魔女の森編佳境&テレビアニメ化記念センターからブラッククローバー。
センターカラー多いね。
センターカラーが4つですね。ちなみに、ブラッククローバー、テレビアニメ化だったんですね。一見話題にせずに、今気づきましたよ。
本当だ。
いや、まあ、ジャンプスーパーアニメ、なんちゃらでアニメ化してたのは、はっきり覚えていましたが、テレビアニメ化してたんですね。完全に見逃すというか、スルーしてしまっていました。ということで、来週のセンターカラーでもその辺の情報なども楽しみです。
はい。
ということで、来週15が2月6日発売となっています。では、お疲れ様です。
お疲れ様でした。